1, 2, 3, 4. ガッツキャストです。皆さんこんばんは、中島です。5月23日日曜日深夜のもうすぐ11時になるところです。いや深夜ではないか、11時ね。今週末は天気悪かったですね。皆さんお出かけは控えましたかね。あまりいろんな遠出とかはなんかちょっと気が乗らない天気でしたね。いろんなところで雨でした。一日中雨でしたけど、私はですね、昨日今日とも一応動いてはいたんです。昨日はですね、久しぶりに街に出てみました。天気が悪かったせいか、天神は人があまりいなかったんでね、見て回りやすかったです。いろいろ服を見たりね、していたんですけども。だからカバンが欲しいなと思ったりとか、あと名刺入れが欲しいなと思ってたりもしたんで、まあ、ちょこちょこちょこちょこ行くなんかショップの中にあるですね、洋服店の中にある小物コーナーで名刺を見たりしておりました。名刺。私ですね、仕事を始めてから使っている名刺が、全部和物なんですね。一番最初に使ったのが博多織の名刺入れだったんですよ。なんかちょっと違うものってやっぱ目を引くでしょ。それが和物でこう着物柄だと、おーみたいな、あこの人和の心あるなみたいな。まあ僕も本当に和物は嫌いじゃないんで、すごく使い心地が良かったです。でその博多織の名刺の次に持ったのは、今度は久留米がすりの名刺入れでした。グルメガスリもですね、非常に特徴的な、最初にすべてこう設計図のように、文様をですね打ち込んで、それに沿って糸を張っていくというような、非常に手間暇のかかる織物なんですけどね、そのグルメガスリの名刺入れを使っておりました。まあそれも結構ね傷んできたので、次どんな名刺入れにしようかなと思って見ていたんですけどね、やっぱ今度はレーザーがいいなと思って、でいろんなところを見て回って気に入ったのが、イタリアのですねブランドでペリージってあるんですけど、ちょっとおしゃれな感じのね、最近流行りのブランドですけど、ここの、名刺入れで、最近なんかこう名刺入れも2つこうパカって開いた時にですね、両側に名刺が収められるタイプのものもあるんですけどね、僕はずっと使ってたのはやっぱり片側に名刺入れがドンと入って、まあそれでいただいたものもこうポッケがあって入れられるというタイプの、まあ、一応スタンダードなですね、フォーマルな形というか上品な形なんですけど、やっぱりそういうのがいいなと思ってまして、でフェリージのですね、そういったタイプのものもありました。お値段がだいたい1万5000円くらい、あーいい値がしますねと、あーイタリアですかフェリージ、あさようでございます、でもおしゃれですねなんつって、まあその場では買わず、でもう一つやっぱこの革製品ということで、私は以前財布持ってたんですけど、イギリスのブランドのホワイトハウスコックスっていうところのですね名刺入れもありました。これ僕財布も使ってたんでよくわかるんですけど、革がねすごく気持ちいいんですよね。こうどんどんこう使っていくと、使い込まれてトゥルトゥルになっていってですね、風合いが良くなるんですけど、そこの名刺入れもあったんです。でこのイタリアのフェリージっていうブランドとの違いはですね、やっぱりイギリスのブランドっていうのはどちらかというと、そういった名刺入れとかいうのをやっぱり道具として扱う、職人のね文化なので、あまりそんなにこうおしゃれさとかスタイリッシュさというよりは、武骨だけど使いやすいとか、革の質がいいよと、丈夫だよって、すごく硬派な感じの名刺入れでした。でもかっこいいけど、ちょっとやっぱこれかどうなの、出しにくいかなというようなね、なんかまあ使い慣れてないからそう思うところもあると思うんですけどね、パカって開いたら結構名刺入れの部分が緩いカーブを描いた間口になってましてですね、まあいろいろ入るんでしょうけど、ちょっと取り出しにくいかなとかいう印象もあったんですね。でも革の質はやっぱりこのホワイトハウスコックスいいなと思ってて、でいろんな店回ってたらですね、ビオロの中にあります、あれなんだろう、ユナイテッドアローズかなんかの店にですね、また同じようにホワイトハウスコックスの名刺入れがあったんですけど、これがですねツートンカラーで、そのおしゃれなタイプの名刺入れだったんですよ。表地はですね真っ黒でトゥルトゥルなんですけど、パカッて開けたら中は紫とかね、でその革の質もその職人かたぎでちょっとね武骨なというか、まあ、硬派な感じ なね、ホワイトハウスコックスのその財布がですね、名刺入れがですねすごくおしゃれな優しい感じになってるんです。これかっこいいなと思って、2万5000円でした。 高いね、25,000円。名刺入れに25,000円出していいのかなと思ってですね、まあとりあえず買わなかったんですけど、まあ、そうやってこういろいろじっくり、いろんな名ところで名刺入れを見るという機会もなかなかないからですね、面白い探検だったんですけども、そんな中で私は買ったのはですね、これがまた素晴らしいものが今回買いましてですね、ニモカをついに買ってしまいました。かわいいんですよニモカ。これ何なのかと言いますと、いわゆる電子マネーのカードですよね。はい。まあ、これはもともとは、その、交通機関で使える。今回はニモカというのは西鉄で使える。西鉄バスですね。そういったとこで使える IC カードなんですけど、西鉄バスで使える、西鉄バス、あと西鉄電車で使えるニモカでしょ。そして地下鉄の、早掛け。うん。そして JR などで使うスゴカ。こういったのがですね、相互利用ができるようになりまして、非常に便利になった。またなんかお買い物をしてもポイントがつくというようなこともありまして、おー、これぜひ使ってみたいなと思ってたんですよ。ただついに今回いい機会で手に入れることができました。どこ行ってもね、僕今仕事も遅いんで街中で買うことができず、でまた地下鉄とかね、またバス内では売ってませんし、なかなか買う機会がなかったんですけど、買ってみたんですよ。2つあってですね、ニモカ、普通のニモカと、あとお買い物などのポイントがつくスターニモカ、ね、この2種類。あともう1つがあって、これはクレジット機能がついてるニモカもあるんですね。やっぱり何がいいって、ただその交通機関を利用するときだけじゃなくて、お買い物してもポイントがつく。でそのポイントを、また換金といいますか、そのポイントをマネーとして換金してお買い物に使えたり、交通機関の利用の時に使えたりするという、もう完全な循環がですね、1枚でできるというので、これいいなと思って買ったんですけどね。で早速ですね、今日使ったんですよ。まずバス乗る時にピピってやってですね、おーっつって、残高ピョって出るわけですよ。なんか気分いいねと。まあ、そこまでいいんですよ。まあ、交通機関でこうかざすのは、これまでもですね、まあ、バスカードとかあったわけです。まあまあ、通しますけどね、バスカードは。まあ、かざすと通すでちょっと違うんですけど、やっぱりまあ、その、定期と一緒のような感覚でピピってするのは、なんとなく分かったんですけど。で、今回ですね、西鉄以外、JR も今日使ったんですよ。で、JR の、ホームで、キオスクで朝ごはんを買ったんですよ。サンドイッチと、フルーツのジュースをですね。それで、あえて普通に財布を出そう、お金を出そうとしたら、キオスクの売店のところに、その IC のこのかざす機械が見えたんですよ。あ、これって、ニモカも使えるんですかって。JR ですけど、ニモカ、西鉄のカード、この IC カード使えるんですかって言った。使いますよって。どうします、ちょ、使っていいですか、じゃあどうぞって言われるんですよ。どうぞって言われてもわからないんで、その、お金を出して、こっちのカードにポイントをつけるのかなと思ってこう迷ってたんですよ。お金を出すんですかって。いやいやいやって、これもうかざしてくださいって。おはいっつって。もう財布に入れたまんまですよね。別に他の IC カード、電子カードとか入ってないんで、もう財布に入れたままピピッ、キオスクでご飯が買えました。財布をかざしただけで。まあ、もちろんね、払ったことにはなるんですけど、もうそこがね、すごい僕感動だったんですよ。交通機関のために買ったこの IC、電子マネーで朝ごはんが買えたっていうね、そういう感覚。もちろん電子マネーなんで、それマネーなんですけど、やっぱりお金をね、そこはここみたいな、交通機関では使えるけどさすがにサンドイッチは買えんやろみたいなところがあったんですけど、全く違うね、別の JR のキオスクでピピッ、サンドイッチとジュースが買えた。うわー、なんかね、その瞬間僕も一歩ね、未来に、一気にピョッとこう飛んだ気がしましたね。まあ本当小さなきっかけだし、今話してもあんまり伝わってないのかもしれないんですけど、この便利さと、今まで自分が得ていた感覚、ご飯を買うときはお財布を開いてお金を払う。ね。確かにバスカードはあったけれど、あれはバス専用のカードであるっていうようなところを飛び越えて、交通機関も飛び越えて、さらに使えるものも飛び越えて、乗車賃、運賃とご飯代、これを飛び越えたわけですよ。 これ感動しましたね。さらにですね、JR の大分の方の駅の中にあった、今度、もうキオスクでもないですよ。AMPM。ここにもですね、パッと見たら、IC のそのかざすやつがあったんですよ。さすが私もコーヒーとですね、またエクレア風ミルクパンを買ってですね、ピピってかざして買えましたからね。もう一気に残高なくなったんでですね、買いにチャージしようと思ったんですけど、お財布の中に1万円札しかなく、500円玉があったんで、500円玉でチャージできますかって聞いたら、お札しかダメですって言われてですね、あ、そこはちょっと不便やねと思ったんですけどね。でもこうやって、やっぱね、新しいものに触れるって大事。なんか感覚がやっぱり一つまた違ったものを得られますしね。結構僕、そういう新しいものに対して腰が重い。今こうやって iPod とか使ってね、今録音してるんですけど、最初 iPod 見た時に、そんなもの必要ないでしょうって言いましたからね。なんでそんな街歩く時まで音楽とか聞く必要あるんですかと。若い頃だったらありましたよ。僕もウォークマンとか聞いてましたと。もう大人なんですからと。街に出たら、街の音を聞きましょうよと。人の笑顔を感じましょうよというふうに言ってたんですけど、こうやって iPod を持って、ポッドキャストをするようになって。そうしますとですね、ほんとめちゃくちゃもう街中ではポッドキャスト聞きまくってますもんね。音楽はあんまり聞いてないですけど、ポッドキャスト街中でめちゃくちゃ聞いてるんで、あんまり最初からね、そういう新しい技術を否定しちゃいけないなというのがあったんでね。今回のこのニモカ、非常に可愛いんですよ。カワウソくんのキャラクターでね。ニモカ、ハヤカケン、あとスゴカってあるんですけど、一番可愛いのがですね、このニモカ。おっと、お湯が沸きましたね。お湯が沸きました。これお湯が沸いた音です。ティンティティティティティティね。まあそんなわけで、このニモカを使って本当に楽しかったんで、これからもね、新しい技術にはどんどん触れていこうと思っておりますけどね。まあでも、近々、いつでした ?28 日リリースになります iPad? あれはまだでしょうね。あれはまだちょっと重そうですしね。何に使えばいいかよくわかりません。なんか電話もできるとかなんかあるでしょ?なんかあるんですか?あれはようわからないんで、あれはちょっと、あれには流されちゃいけないなと思っております。といつも必ずこういう風に言うわけですよ。iPhone が出た時もそうでした。未だに iPhone は手にしてませんけどね。どこで見極めるか非常に難しいところではありますけれどもね。今回は本当に一つ新しい時代に入った僕を感じた週末でございました。はい。ということで、そんな新しい時代を感じた中島のライブ、またですね、ライブ告知で申し訳ないんですけど、次回は5月の30日。来週の日曜日です。これは、プレアデスというですね、展示のライブハウスでやりますが、今回は、私の尊敬する、先輩、トミーさんのユニット、またアジも出るね、トミーアジというのも一緒にやるんでですね、この日はほとんどがバンド、僕以外はバンドばかりなので非常に盛り上がるんじゃないかと思いますので、ぜひバンドサウンドが好きな方は見に来てください。この日はね、一番目の予定です。そして、一歩前に進んだ中島。今回は、2日連チャンでライブをやります。31日の月曜日。この日はですね、私の同級生のカズくんという大学時代の音楽仲間がいるんですけどね。彼がやっている屋台、洋風屋台のドン。この姉妹店でもありますソウルキッチンというお店が、福岡市のですね、春吉というところにあります。これはもともとスナックとかなんかそういう居酒屋、そういうバーみたいなところかな。そこでやってるんですよね、ソウルキッチンというお店を。で、そこの一角を借りてライブをやります。この日はですね、そのオーナーのカズくんも一緒に、バンド仲間と一緒にアコースティックライブをやるんで、これはいつもとは違うライブにしようと思っておりますので、いろんな人のカバーなんかもね、やってみたいと思います。以前ね、ドンっていうその洋風屋台では、屋台ライブなんかもやってたんですけど、その時もね、メニュー表を作って、カバー曲なんかをやったんですよね。なんで今回もちょっと1曲ぐらいはカバーをやろうかなと思っておりますので、ぜひそういったのもいつもとは違うライブをお届けできると思うので、足を運んでみてください。そしてもう一つ、私ですね、新しく買ったのが小説、村上春樹さんの1984ですか、あれ買って今読んでるところですけどね。なかなか時間がなくて読み進まず、全然頭に入ってこないんですけど、 すごい話題なんでしょう、うん、やっぱね、時代にはついていかなくちゃいけないなと思っております。以上、ガッツキャストでした。ワン、ツー、スリー、フォー。